Podcast KBS from Kyoto.
サウンド版半径500メートル。こんにちは。
フリーマガジン半径500メートル編集長の炎上真子です。
サウンドロゴクリエイターの原田博之です。11月8日になりました。
はい、お便り来てます。
ありがとうございます。
はい、ラジオネームジャガジャガイモコさん、
ありがとう、
ありがとうございます。毎週すごく楽しみに聞いてます。ありがとうございます。カレー大好きなのでカレーの話面白かったです。
いや、ありがとうございます。
この間言ってましたもんね、はい、いろいろ、寒くなってきて鍋の季節になりましたね。
うわ、そうやね。
何鍋が好きなのとか、
はい、
鍋の話してください。
なるほど。
私は最近すっぽん鍋を食べ、美味しさにびっくりしました。 お肌もプリプリになりましたよ。
いいですね、
鍋ね、はい、すっぽんって書いてあるんですけど、うん、私たちも何人かでね、こうすっぽん鍋食べに行く預金みたいなのをしたことあるんですよ。1年間ちょっとずつ貯めて、すっぽん鍋ちょっと高いから。
そりゃそうやん。
1年経ってそれこそ中山みゆきさんらとみんなで行ったことを思い出しましたね。
鍋
す
っぽん鍋、
うん、
すっぽん鍋俺食べたことないな。
本当ですか。なんか本当にお肌プルプルになる気がしますよ。
そうです
か。はい、原田さんつくねが好きでしょ。
一応まあでもお鍋で一番好きなのは水炊きです。
あ、そうですか。
はい、
でもなんかいつも肉団子作ってるイメージが
だから、はい、水炊きでも肉団子にも手を出しますよ、
うんうんうん、
でも鶏を入れて、うん、そして大根おろしとポン酢と、
うん、あ、美味しいですね。
七味でね、
食べたくなってきた、
うん、っていう感じですね。普通の家でやるときは何鍋なの。
私とこですか、うん、私とこはね、まあでも鶏ですかね。
あ、
鶏とタラ、タラを入れます。あ、
一緒の鍋の時に。
はい、
は、
両方入れますね。
タラもね
美味しいですよね。
美味しいですね。
もうなんか寒くなってきたから、もうちょっと毎日でもいいぐらい。私は
そうです。もう本当お便りいただいた通りやな。
ね、本当ですね。
もうすぐ鍋でしょ、
うん、今日は皆さん鍋にしましょう。
そうですね。お便りいただいて嬉しいなと思ってるんですけど、初めて聞いてくださってる方おられるかもしれません、
はい、
食べ物の番組ではございませんよ、
はい、
さあサウンド版半径 500m、うん、という番組でございまして、
そうです、
半径 500m というフリーマガジンの、
はい、
編集長さんが炎上さんで、
はい、そうです。
で、まあ、あまりにも面白いフリーマガジンやから、
はい、
ラジオでこぼれ話を編集長から聞くの面白いんちゃうか、
はい、
って始まったのがこの番組です。
そうです。
そして炎上さんがもう一つ出しています、はい、おっちゃんとおばちゃんというフリーマガジンのこぼれ話も、はい、一緒にやろうということで、うん、つまり2つのフリーマガジンが柱になったラジオ番組でございます、
は
い、
そうです。
もう聞いてくださってる方はもうね、知ってたり、
うん、
プレゼントでもらってたり、
はい、
いつももう取りに行ってくださってたりするんですけれども、はい、
うんうん、
この番組お便りをいただいた方の中から2名の方、
はい、
毎週2名の方にこのおっちゃんとばちゃんさん半径 500m をプレゼントしてます、
うん、
なので今日初めて聞いて、はい、フリーマガジン読んだことない人は
そうです、
どしどしお便り送ってください。
よろしくお願いします。
そしてもうもっと知ってるし、フリーマガジンはいらないっていう人でも、うん、お便りだけでも、
うん、
めちゃ嬉しい。
嬉しいです。
どこに送ればいいんですか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto、 数字で500@kbs.kyoto、 こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所、お名前忘れず間違わず書いてください。というわけで KBS 京都ラジオからお送りしていきますサウンド版半径 500m、 今日も
張り切って参りましょう。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東和、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、アンバン和衣庵、日清電機の提供で心を込めてお送りします。
ものづくりに店づくり、お客様の欲しいを届けるカンパニー、汗をかきかき喜びを共に、トータルソリューション、藤高コーポレーション、藤高コーポレーション。お風呂の新習慣フットグルーマー、かかとツルツル、足裏ふわふわ、ポカポカだ、歯磨きみたいに足磨き、3パックのフットグルーマー。 美和くんが佐賀広沢で野菜を作りながら営む会社サイト不動産を通して豊かな暮らしをご提案美和くんが彩りの里を届ける会社サイト
新庫編集長の
今日の半径500メートル。
このコーナーでは京都市バスのバス停半径500メートルのエリアをご紹介するフリーマガジン半径500メートル編集長炎上真子がページに載せきれなかったこぼれ話をご紹介します。
はい、
まあ今から、半径500メートルで特集された記事のね、うん、紹介があるんですけども、うん、これどっかのバス停が元になってます、
はい、
ということで聞いてくださってる方は最後にバス停紹介するんで、
そうですね、
ちょっとバス停をこうなんていうかな推測しながら聞いてもらうというコーナー、うん、面白いんちゃうかと、
はい、
でもなんか何もヒントなしもちょっとあれなんで、うん、編集長から毎回バス停当てクイズのヒントをいただいてると、
はい、
今日バス停当てクイズ
今日はバス停の名前は言うんですけど
ほう
そのバス停の近くの世界遺産の神社の名前を当ててもらおうかなと。
なるほど、
はい、
今日は変則型クイズということですね。
そうなんです、はい、KBS 京都なんですが京都以外の方いっぱい聞いてくださってるじゃないですか、
はいはいはいはい、
全国で、
はい、
だからちょっとね分かるかなと思うんですが下緑町っていうバス停なんです。
今日のバス停は下緑町、
はい、
そしてその近くに世界遺産の神社ですか、
うんうん、そうなんです。
世界遺産の神社、
そう、
そこの神社を当てる。
そうなんです。ちょっとねこのバス停は京都市の中でもちょっと北の方にあるんですよ。
はいはい、
はい、で近くにこの世界遺産以外に何かあるのをなんか言った方がいいなと思ってるんですね。
はいはいはい、
ね交通公園があります。
おーなるほど、
うん、
なるほどね、
はい、なんか分かる方には分かるかな。
そうですね、うん、京都市の交通公園といえば、
うん、
そしてその近くにある世界遺産といえば、
うん、そうですね、
あるいは下緑町を知っていて、
はい、
その近くにある世界遺産、
そうです、
そんな感じでちょっと推測している。
そうなんです。
そこの何でしょう。
はい、和菓子屋さんなんですけれども、
和菓子屋、
ここにはねちょっと看板商品があるんですね。
はい、
旅やっこっていう看板商品がありましてね。
旅やっこ、
はい、三倉屋さんっていう、
はいはい、
お店なんですけれども、
はい、
ここの旅やっこっていうのが素朴で本当に美味しいんですよ。まあ旅のお供に持ってってもいいものなんですけども、はい、これは初代の常蔵さんっていう方がね、
はい、
考案されたんですけど、
うん、
言うたらねカステラあるじゃないですか。
おお、カステラ、
うん、はいはい、カステイラ、カステラとボーロってわかります？ちょっと硬いクッキー的な和菓子。
わかりますよ。
それの間みたいなもんですよ。サクッとしてるんですけど、ちょっとこう
軽いめなんや。
そう、いわゆるこうスポンジっぽいカステラっぽいものもありのなんですね。
はは
で、それに、まあ、蜜と黒砂糖が絡まってて焼いてあるんですけど、
美味しそうですね。
これがね、本当に美味しいんですよ。こうちょっとこう固めなんですね。
旅やっこっていう、
ね、
どれぐらいの大きさなのそれって。
ね、手のひらに一個小さく入るぐらいの大きさ、ペットボトルのキャップよりはちょっと大きいかなっていう。
なるほどなる、よくわかりますよ。
個体差あるんですけど、
はい、
でね、これをまあ焼くっていう時にはオーブン使うじゃないですかね。
なるほど、
うん、
はい、
でもそれ以外のことっていうのは全部手でやってはるんですよ。手作りなんですよ。
はいはいはいはい、
だからたくさん作れないんです、この旅やっこが、
うんうん、
この三倉さんで大人気なんですけど。
なるほど、
こういうね和紙のね巾着みたいなのに入っててね、もう本当に旅のお供にもそのまま持っていけそうなものなんですけど、
いい、
はいはいはい、それをねこうなんていうのかな、ずっと味を変えずに守ってあるんですよ、
はい、
初代の味を、
うん、
旅やっこを、
うん、
手作りにして、
うん、
でデパートで売りませんかとかもいっぱい話が来るんですけど、
うん、
全部お断りしてはるんですね。それはもう全然追いつかないんですよ。
量的なことないな、
もう無理な
の。自分のところが満足して作れる量がもう、うんうん、ちょっとそっちの流通では無理ですっていう量なんやな。
そうなんですよ。
なるほど、はいはい、
で最近やっとねネット販売だけ解禁されたんですけど、
うん、
でもネット販売やったらこうなんていうんですか、ちょっとこう今は売り切れですとかも書けるじゃないですか、
うん、なるほど、
だ調整もできるし、
はい、
ということでそれはしてはるんですけど、
はいはい、
なかなかこう難しいんですね。 でこの初代の人がもう恐ろしいんですけど書き残してある言葉があるんですけど、
はい、
あのね、ちょっとね研究やって言ったんですよ、お菓子作りは。
うーん、はい、
すごいですよ、うん、お菓子作りは研究やと、
はい、
でこれで良いっていう限度がないから一生が、まあ、研究で明け暮れなければならないって初代が
よかった。
もうあのねバリバリの硬派ですよね。で、で時々お菓子屋さんで当時でもね実業家のような方もいらっしゃるけどそれでは研究はできひんって言い残してあるんです、
ね、なるほど。
いやそういうこうあの本当にあの初代の言ったことがもう固い話なのでそれがずっと今も
受け継がれて
る、ね、受け継がれてるんですよ。
なるほど、うん、いやそりゃそうや、
うん、
なんやもうえらいいろんなとこで売るようにならはったけど、
うん、
研究はしてはんのかって思うってことやな他のなんかこういういっぱい作れるようになったりしても
そうですね
追いついてるんか研究はって思わへん、
う
ん、
だからこう和菓子を作っていくっていうことが、うん、本当にあの研究やっていう風に、うん、あの思った人がいてそれを受け継ぐ人がいてこういう旅やっこみたいな素朴な上品なお菓子がずっと残っていくんやなっていうのをこう感じたっていうで個性って何っていうのを聞いたら
はいはい、はい、
この今の3代目のね後藤さん後藤義行さんがおっしゃるには、はい、昔のやり方を守るっていうのが個性やって
はあって言わったんですか。
そう言われました。
そしたらその、うん、守りながら研究を続けるんだよね、
うん、そうそうそうそう、そんなことをすることがもうもはや個性っていう。
はあ、
うん、なんかいろんなことをやってみる個性とかなんかあるじゃないですか、はいはい、でももしかしたらもう本当にこういうあの初代が言ったことを本当に研究やと思ってちゃんと胸に秘めて守り続けるっていうことが、うん、
なるほど、
もう一つの個性。
なるほどなるほど、う
ん、でもなんかすごいわかる気はするんですよ。
いや、
そうね、地味やけど、
うん
うん、ものすごい個性なんじゃないのかなって。
いやなんか研究することも含めて守ってはるから、
うんうんうん、
同時に攻めてはるよね。そういう意味では
ね、
なんかこう新しい仕事にも見え向けてはんやろうしきっと。
まあ多分何か考えてはんのかもしれないけど私たちが、まあ、言った限りではこの旅やっこ、まあ、それ以外にこう上生菓子ももちろん作られてるんですけど、
そうかそうかそっちもね、
旅やっこってここにしかないんですよね、
はいはいはい、
他がやってないお菓子だし、はい、この初代が考案した旅やっこをずっと
守って
作り続けてはるんです。
なるほどね。
なんかこういうでも人がいてね、
うん、
ま、京都の町のなんか良さっていうかそういうのは多分保たれてるんじゃないのかなというふうには私は思いましたけど、
ね、
なるほどね、うん、なんかこういろいろ旅行してきた時に例えば旅やっこになんか出会った時に、
うん、
うわーこんなん食べたことない、でもむちゃくちゃ前からあるんやっていうのを知ったら、
はいはいはい、3
代目なんやこのお菓子を作ってっていうのを知ったらまたこうちょっとキラキラっとした感じとはまた違うんですけど、
はいはい、
地味にずっと実直にこうされてる姿、
うん、
姿勢っていうのを見られるとなんかあ京都らしいなっていうふうに思ってもらえるんじゃないのかなと。
そうね、だからそこには京都との出会いはあるよね、
うん、
確かに、
うん、
こういうお菓子があるんやな京都にずっとって思うってね。
これ原田さんきっと旅やっこ見たことないでしょ。
ないです。
あのね本当に武骨な感じで、あの黒くてゴロゴロゴロっとしたなんかちょっとドーナツに似てる感じなんですね。揚げてないですけどね、焼き菓子なんですけど、はいはい、だから中はこうカステラがちょっと硬くなってボーロと混じったみたいな感じで、で外が蜜と、黒砂糖なんですけど見た目もゴロゴロっとして
いいな。でも、
うんうんうん、
美味しそうなんはもう分かってます、
うん、なんかそういうのが素朴でめちゃくちゃ美味しいっていう風にこれに出会ってからまた思うようになって。
なるほどなるほどね、
うん、
三倉屋さんの旅やっこ、
うん、
知ってるよっていう方もおられたでしょう、
はい、
そして交通公園言うとあそこやしな、あそこの近くやったらなとかいろいろ思ってる人おられると思うんですけど、
うん、
今日はこの今お話の近くにある、
はい、
神社ですね。
はいはい、そうです。
これ僕も言ってみていいの？
言ってみなくていいです。あのいやこれはねあのどちらかというとあの交通公園って言ったらもうあこの辺やってわかるでしょ、はい、それで京都の方はリスナーの方でも例えば京都市内に住んでる方とかはちょっとわかると思うんですよ、はい、でもあのまあ例えば亀岡の方リスナーの方いらっしゃるじゃないですか、はい、京都府下やったりしたらもしかしたら京都市の北って言ってもわからへんかなと思って
で出していい
んだな期待してるんです。
はいじゃあ答え教えてください。
はい、はい、神鴨神社
な
思ってました。
思ってましたよ。
そっか。
いやそっかやらへんわ。
そうなんですよ。やっぱり思ってましたか。
じゃあもうだからさ、うん、言わしてくれたらいいやん。
まあもちろんね言ってもらおうかなとも思ってたんですけど、うん、でも春田さんにとっては簡単でしょ。
じゃあええやん、うん、正解言っても、
うん、そうです。いいですよ。いいんですけどもあのあんまり簡単すぎるとちょっとなんか面白くないから
何かや
の今度は
何
ちょっと難易度の高い時に答えてもらいます。
どっちか答えさせてもらえるの。
はい、リスナーの方に答えてほしいから。
リスナーの方に答えてほしいの。
そう
もうびっくりさ。もうほら、はい、もうリスナーの方あれしてください、
うん、
答えを聞く前に送りましたってメールを送っといてください。もう
本当や、
ね、ほんなんもうそれ見てね当たってるわ、はい、言うて
本当にねあの大宮交通公園の本当に近所にねこのあのあるんです。
あるんですか。
三倉屋さんっていう和菓子屋さんが美味しいですよ。はい、
これ今もうあがんちょっと写真を三倉屋さん調べたいとかね、うん、いろんな人がおられると思うんですけども、うん、なんと半径 500m ウェブページございまして、うん、そちらでもご覧になれますので、
はい、
ぜひ三倉屋とかね、調べていただくといいんじゃないかと思います。新語編集長の今日の半径 500m 今日は京都市バス下緑町停留所の半径 500m からでした。 FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
じっと支えて未来を開き京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち。
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電気。
トヨタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、京都のカローラ京都。トヨタの車だいたい何でもあるよトヨタカローラ京都。童話の技術力で広がる世界はなのから聞こえ、その技術をもとに新しい未来
原田博之の
音楽機構。
このコーナーは私炎上真子が独断と偏見で原田さんの曲を皆さんにお届けするコーナーです。
ありがとうございます、
はい、
今どんな感じかというと、
はいはいはい、
なんかハラダイスも、
うん、
来週ハラダイス版半径 500m、
そうですよ、
ということなので、うんうん、なんかそのハラダイス版半径 500m の主題歌をちょっと振り返って、
うん、そうですね、振り返ってずっとなんか流しているんですけれども、
はい、
ちょうど2年前に、
はい、
原田さんのアルバムでいうとアンコールっていうね、は
い、
アルバムを出されて、
黄色いジャケット
です。そうですそうですそうです、はいはい、でそのそれが出た時のハラダイス版半径 500m 初めての有観客。
そうでしたね、うん、もうどうするって言って、
うん、
有観客は決めて、
うん、
でゲストをもしかしたらギター1本から始めようっていうことになって、うんうん
う
ん、
そうでしたね。
それならギター一本の大先輩を2人、
はい、
豊田雄三さんと中川五郎さん、
はい、お呼びしましたよね。
声かけてみよう言って、ね、
すごい良かったです。でなんかお二人に1曲ずつなんか自分から歌を書かれてたので、
はいはいはい、
なんか、中川五郎さんのために書かれたというか、
まあ、中川五郎さんのライブに行った後に書いたという、
うん、それにインスピレーションを得て
ってい
うことですよね、
はい、
それが僕らはあの日から夢中で、
はい、で、
うん、
という曲で、
これが多分あの日から夢中っていうのがその時のテーマになりましたよね。
そうそう、だからテーマきっかけになった曲になってくれたので、ある意味テーマソングでしたね、
はいはいはい、そうでしたね。
いやもう3人でやらせてもらってね、
うん、
どんどんブルージーにあの人たちがするからもう、
はいはい、
僕もなんか自分の中にないブルース感で歌ってみたりとかしてね、
はいはい、
っていう ライブでございましたよ。
すごくいい曲で、
ありがとうございます。
はい、
聞いてもらえますか。
はい、
じゃあ紹介してください。
はい、原田博之で僕らはあの日から夢中で。
中身広げて言葉書き留めギターを弾いて憧れてたあの人の真似をして口ずさみながら詩を書いた僕らはあの日から夢中でもう何十年も歌作ってる歌えばあいつは分かってくれるってどこかで信じている歌えばあの子が認めてくれるってどこかで信じている心震える出来事を曲げずに伝える意味を知る自分らしさ探してもがいて迷えば振り出しに戻る僕らはあの日から夢中でもう何十年も歌作ってる歌えば世界が変わってくれるってどこかで信じている歌えばあいつは分かってくれるってどこかで信じている歌えばあの子が認めてくれるってどこかで信じている認めてくれるってどこかで信じている
フォークっぽい。
まあ、うん、あれですね、ハーモニカとギターとで、
まあもう本当に、うん、なんとなく何にもできる前に、
うんうん、
こんな感じっていうイメージができて、
あ、そうですか。
曲こんな感じの曲が書きたいと思って書き出した。
うーん、
あの歌詞じゃなくて、
うん、先に曲。
なんかうん、あのハーモニカ抱えてストロークで、
うんうんうん、
ちょっとセブンスでみたいな、なんかちょっとずつそういう要素が決まって。
うんうん、
だんだん曲ができた印象。
そういう時は結構こうサクサクサクサクと進むもんなんですか、
うわ、うん、
イメージがある時は。
なんかサクサクいってたと思ったら、
うんうん、
ものすごい足踏みしたりもします。
あ、そっか。
でもこの曲はね結構早かったと思う、
うん、
あのなんかやっぱり五郎さん見た後に書いてるから、
うんうんうん、
その五郎さんにヒントがあるというか。
なるほど、影響を受けてるとちょっとパーッと出てくるものもある。
そうそう、何を見たのかっていうね、うんうん、自分が最近よく絵日記っていう言い方するんやけど、
うん、でもなんか五郎さん歌われてる曲と全く違うからすごいいいですよね。五郎さんを見て思う曲はこういう曲で。
まあそうそうそうそう、うん、そうなんです。 五郎さんみたいな曲では全然 なかったですね。
違いますよね。
そうそうそうそう、それは本当にそうですね。
それがまた不思議でまたかっこいいとこですね。
いやありがたいです、はい、あの大事にしていきたい曲になりました、
はい。
ということで今日は僕らはあの日から夢中でという曲を紹介しました。以上原田博之の音楽機構でした。
サウンド版半径500メートル。
心も肌もすっぴんきれい、愉快な姉妹が京都から発信する、簡単なのに満足できるスキンケアシリーズ。自由に楽しく生きられる喜びと出会ってほしい、シンプルアカンスキンケア。あんた
絵はガハハ、うとうとキラキラ、食べて伝えて一緒に生きて、支えるのは人しかいない、社会福祉法人南山城学園。
おっちゃんと
おばちゃん、
このコーナーでは仕事の見え方が少し変わるフリーマガジンおっちゃんとおばちゃんの中から、毎日仕事が楽しくてたまらないという熱い人、またその予備軍の人々をご紹介しているんですが、
はい、
もう最近ではですね、うん、もう炎上さんがもう出会って、
はい、
もうあかんあかんか、うん、記事になる前にもうラジオに来てもらうみたいな形でゲストの方に来ていただくことも増えてきました、はい、そして今日も来ていただいています。自己紹介お願いします。
はい、京都をもろくする株式会社友添商店代表取締役の友添俊之です。よろしくお願いします。
ようこそ。
こんばんは。
確実におもろそうな人が来ました。ラジオなんでね、ラジオなんでなかなか説明ができないんですけども、うん、詳しく聞きました、
はい、
現在アフロを当てて1週間、うん、櫛で解かない状態の、うん、友添さんが来てくれました。
ボルマーリーみたいな感じです、
はい。これが日に日にだんだん、うん、アフロ、みんなが思うアフロに近づいていくんですけれども、うんうん、今のところもうまだね、クリクリっとした バネが200個ぐらい頭についてる感じでございます、
うん、
はい。そしてもうあのマスタッシュ以外にもあごひげを生やし、はい、黒のね襟のないシャツを着て、
うん、素敵です。
まああの、うん、
もう B さんだろうでね、
あ B さんでございます、12月からは B さんなんです。わけのわからないことを。
12月まで
は B さん、
う
ん、
そうです。
12月までは B さんで歩くというね、ことでございまして、はい、この友添さんを、
はい、園
長さんがどうしても紹介したい、はい、
そうなんです。
どういうこと。
友添さんはいろんな事業されてるんです、本当にね、いろんな事業を、まあ、例えばみんなが幸せになる美味しい飲食店とか、
はいはい、
まあ、あのちょっと体にいい、もういいもことを考えてのデリカフーズのお店とか、
はい、
まあ、いろんな飲み屋さんとかいろいろされてる、いろいろされてるんですけど、やっぱどっかにちょっとこうソーシャルというかね、
うん、
あの本当にこう社会貢献的な、
はい、
ことがちらほらちらほら見える、
見えてくる、
見えるんです。もう何をなさってても、
はい、
でこの間あ夏ぐらいでしたかね、
はい、そうですね、はい、はい、数ヶ月前、はい、
あのねちょっと面白い、聞いたことがない、これは面白いなって思うようなお店をオープンされたので、
夏にオープンした。
そうなんです、
はい、そうです。
どちらに。
ですね、楽北スクエア分かります？
楽北スクエア、
左京区、
はい、高野のあたりです、
はい、そこ歩いてね1分ぐらいのところに作ったんですよ。
はあ、元カナートね。
元カナート、あ、そうそうそう、元カナート、そうです、う
ん、の近くに、
そう、はい、
なんていうお店を。
ね、魔法のポッケハピラドっていう名前なんですけど、ハピラドでいいですね、うん、ハピラはカタカナです、うん、ドはねお堂の堂です。
そう、なんとか堂っていうじゃないですか、
ハピラド、
ハピラドなんですよ、はいはい、これが素敵な仕組みなんです。
そうですね、魔法のポッケハピラド、
はい、そうです。
これあなたはハピラドの友添さんとして出会った。
いや、ハピ、いやいや、もうあのもっと前からいろいろ存じ上げたんですけど、
ね、はい、
でもなんかこうこういうソーシャルな動きをいろんなことでいろんな業種でされてるんですよね、
うんうん、
でこのハピラドを見た時にすごいなと思って、仕組みも面白いし、
う
ん、
そうですね、
はい、
あのまずこれハピラ堂っていうお店はあの奈良の生駒にあるチロル堂っていうお店をオマージュして作ったお店だっていうのが前提なんですけ ど、はい、このお店は駄菓子屋さんなんですよ基本的には、
うん、あ、へー、
はい、
はい、
で子供食堂の機能がついた駄菓子屋さんなんですけど、
なるほど、はい、
これはねチロル堂さんの言葉そのままにちょっと喋らせてもらうと、
はい、
まあ、子ども食堂ってまあいいじゃないですか、
はい、
まあ、それはねいいことなんですけど、うん、そこを作った方が、まあ、ずっとこの何でしょうね、ちょっとした違和感をずっと抱えてきたと。
なるほど。
何て言うかな、いいことをしてる感じとか、あと食べてる方もやっぱりちょっといいことをされてるというか施されてるというか、
はいはい、
まあ、やっぱりその行く人はあの人の家ちょっと苦しいんかなとか思われたりもするぞ、うん、ということは、うん、まあ、確かにちょうどじゃないですか。
そうですね、
っていうのは抱えてらっしゃった方が、
うん、
うん、これなんかもうちょっといい形に変えたいなと思ってたようで、 でそのチロルド何やってるかっていうと、まずね100円持って子供が遊びに行くんですけど、はい、そこにねまず入り口にガチャがあるんですよ。あのガチャガチャね、ガチャと回したらガチャと落ちてくるやつ、はいはいはい、それで100円入れるとそのねコインチロルっていう1硬貨100円の価値のあるチロルがそのガチャガチャの玉の中に1個から3個入って出てくるんですよね、はい、
なるほどなるほど、
まあ、それ当たって300円だったら嬉しいんですけど、
嬉しい、
まあ、1個だったりするんですけど、それでそこで100円でカレーが食べれるんですよ、チロル堂の。
なるほど。
これ何が起こってるかっていうと、みんな子供はね、あの子供食堂を食べたいから行くわけじゃなくて、駄菓子屋さんにみんなで遊びに行ってるんですよ。そこ小学校が、ね、300人毎日来るらしいんですけど、
はい、すごい。
でガチャを回すと、で出てきたやつで、まあ、駄菓子買う人もいればお腹空いたらカレー食べる人もいるしっていうお店なんですね。すごないですかこれ。
すごい
すごい。
これ私は
伝わりました。
伝わります。
あ、よかった。さすが。
もうその子供食堂、だ本来子供食堂って、うん、必要がない社会になる方がいい、うん、世界があるんだけど、うん、このチロル堂およびハピラ堂はずっとあってほしいっていうところがあるから、うん、そこに違いがありますよね。
うん、すごくある。
うん、だ最高やったことない、あのハピラ堂、うん、100円が300円でカレー3杯食えるとこっていう思い出に子供の中でなってるっていうことね。
それも
全然違う、全然違うよ、
う
ん、
そ
う
です。だから遊び場になってるわけです
ね。そうね、
そこはね、
そっちね、
はい、でそれがまあ僕は素晴らしいなと思っていて、実際にこの活動ちょっと僕も不勉強で知らなかったんですけど、まあ2,3 年前知った時にそのグッドデザイン大賞をね、うん、もうすでに取ってるすごい有名な子ども食堂のデザインで大賞を取ってたんですよ、
はあはあ、
まあ、超すごいことなんですけ ど、
うん、
で僕はそれをその、ね、ダダさんって呼ばれてる吉田隆さんっていうね、うん、ドーベルマンっていうバンドをされてるボーカルの方なんですけど、うん、僕ドーベルマンも大好きだったんですけど、そのボーカルの方がやってたんですね、
は
い、ってことで僕は追っかけてたし、それを知ってめちゃいいやんと思ってそれを視察させていただいたんですよ、うん、
なるほど、
うん、でそれをその活動はすごとても素晴らしいものなので、昨年立ち上げた僕はその友添商店、自分のやってる会社以外に7人で立ち上げた株式会社ハッピーワークデザインラボっていう会社があるんですけど、うん、こんな駆け足で説明したかしてて伝わるか分からないですけど、いいですか、もうやりきっていいですか、
はいはい、
ハッピーワークデザインラボっていう会社があって、その会社でそのハピラドを作りました、うん、立ち上げたっていうのが、数ヶ月前ですね。
もう今あのメモを取ってるリスナーが、はい、ペンを投げてハピラドだけに丸した
そうです、
ああいろいろあったから、
まあ、それで十分です、はい、まあ、あのそうです、あの僕言いたいのは2つで、これまあ、あの素晴らしいんですけど、僕らの知恵でやったわけじゃないって感じですね。
なるほど、
まず、はい、ね、まあ、チロル堂さんがあって、
うん、オマージュがあったんです、
うん、でそれが素晴らしいんで僕らはそれを作ったっていうのが、うん、
でもそれはさ、うん、チロル堂にとってめちゃくちゃ嬉しいことでしょうね。
そうです、
そのなんていうか仲間が、共鳴した仲間が次の拠点作ってくれたっていう、
そうです、広まっててほしいもんね。
だってそれ命ですもんね、
う
ん、
そうですね、
独占したいわけじゃないし、
はい、本当にチロル堂さんはそれをオープンソースにしてて、
うん、
まあ、あのどんどん取ってってねっていう感じでおっしゃってくれたんで、はいはい、ね、全部
面白い、
はい、
子供の遊び場としての子供食堂もあるっていうのが、うん、本当に私はちょっと目から鱗 で、ね、うん、すごいと思った。
しかもあれ良かったでしょ、場所としても
人工芝居だって
遊びに来てくれたんですよ、園長さん、
うん、高野のね、住宅がいっぱいあって、
はいはいはい、
なんかその住宅の中にポツンとあるから、うん、なんかこううまくそう馴染んでて、公園みたいなのもあるし ね、
うん、ね、
団地もあるし、なんかうまいことになってるんですよ。
帰りによる駄菓子屋で、
あ、そうそうそうそう、う
ん、いいでしょう。そこでまあ流しそうめんやったりとか、まあ、ちょろちょろいろいろやってるんですけど、はいはい、まだ今は作ったばっかなんで、まあ、これからもうちょっと町の方たちとが起こしてくれた自然発生的な多分イベントとかね、こんなやりたいのみたいなの多分出てくるだろうし、はいはい、僕らがそのお子さんとか、まあ、住んでる方たちと触れ合っていくうちに、なんかこれもうちょっとあったらいいよねっていうのを機能を実装していこうとしていて、
うん、
魔法の駄菓子屋チロル堂っていう、チロル堂真似してるけど、僕らは魔法のポッケ、ハピラ堂って言ってる、ポッケってどういう意味かっていうと、まあ、そのあれなんですよ、チロル堂のその子供食堂的な機能だけで終わるつもりあんまなくて、
うんうんうん、
このポケット、ポッケね、ポケットみたいに、まあ、そこにハピラドを作って、そこでもうちょっと必要とされてることとか、こんなあったらおもろいよねっていうことをみんなで作っていく、そういう受け皿みたいになりたいなっていう意味でつけたのが、まあ、ポッケっていうワードなんですけど、なのでまあこれからさらに進化していくと思います。
本当にもう素晴らしくて、こういう考え方でいろんなことを試みて、いろんなことなさってることが、
いやでもあれです、僕あの一つあれ言いたいのは、
うん、
いいことしたいとかいう感じでもない
ん
ですよ、
うんうんうん、全然、うんうんうん、
そうなったらおもろいかな、
まあ、おもろい、そう
です
ね、
本当にビジュアルを見せられないのが残念だけどいいことはしそうになくて、おもろいことしそうな人が来てます、一応。
確かにそのギャップもすごいのかな、
う
ん、
そうは嘘がないよね、
うんうんうん、
やっぱおもろいこと狙えないやっていう ね、
う
ん、うね、ことで、
は
い、
そうですね、
で悪そうには見えないよ、
うん、
悪そうには見えない、
うん、
でもなんか何を面白いと思うかっていうところに、なんかその人のね、なんか考えが見えるじゃないですか。い
や、まあそうですよね、めちゃくちゃ面白いし、
うん、
やっぱりなんか遊び場っていうとこに、
うん、
まあ遊んできたんでしょうね、あなたも。
あ、僕はねそれが普通ぐらいなんですよね、ちょうど家厳しかったんで。
あ、そうですか。
はい、だからまあ普通ぐらいに遊んでましたし、
うん、
普通ぐらいに勉強もしたんですけど、
なるほど、
うん、でもこの遊び場あったら嬉しいなっていう遊び場作れてるとですね今。
そうですね、まあ、うん、ハピラドもそうですし、自分の仕事が、うん、まあそれこそさっきのインサートマジでそうだなと思ったんですけど、仕事が楽しくて楽しくて仕方ないっていう人たちが来てるんですよ。
そうです。
あ、
でしょ。
だとすると、うん、そうっすよ、あの、まあ、楽しいこと大変なことももちろんあるんですけど、うんうんうん、そりゃそうですよ、日々こんなねお話もいただいてめっちゃ楽しいですよ。ここにはーはー言いながら自転車で京都駅からね、もうちょっとギリギリ時間ギリギリになって
もう最高ですよ、はい、本当に立ち寄った感が半端ない、まさかここが目的地やったとっていうね。
はい、手ぶらで来ました、はい、
今日。なんかいつもね、マールカフェも行ってるじゃないですか、
はい、
マールカフェとかのご飯とかむっちゃ美味しいし、むっちゃ量も多いじゃないですか。あれ私ちょっと友達さんの愛を感じますね。
まあ、そう
なんだ、あそこ行くと。
そう
だから、なんかやっぱちょっとちらほらね、
まあ、
愛情がいろんなとこに見えるんですよ。
本当ですか。
本当に本当に
来て納得、帰る時もう一回納得っていうな。
そうそうそうそうそうそう。
だってそうですね、もう結構昔から来てくれてますもんね。
結構昔から来て
る。私お二人がつながってること知らなかった、
ね、いやすごい嬉しい、めちゃくちゃ。だって二人ともがですよ、この MC の二人がもう結構来てくれてるというね、う
ん
う
んうん、いやいや、もう本当にあの古もはや古い付き合いと言ってもいい感じになってるんですけど、
ね、ハルダイスの応援団でもあった、
おーおーってなったというね、うんうん、エレベーター前で今日なりました。
そうそうそう、なるほど。じゃあ道端でもよく会うし。
そうなんです、道端は、
うん、
その筋の辺にいるんですよ結構ね、うんうん、いや、はい、ものすごくどんどん話聞きたいんですけども、うんうん、僕らこのまま行くと1時間ぐらいやっちゃいそうな、
確かに足りるかな、
お時間が来ている感じはあるんですが、はい、ちょっと皆さんにお知らせをね、
はい、
したいことがあってですね、うん、クラファンを、
うん、あ、そうですね、はい、
ごくごく最近、
そう今週の火曜日かな、うん、から始まったんですよ、11月の4日、
はいはいはい、この間の火曜日から始まっているというクラファンがありまして、う
ん、からスタートしてまして、はい、これ何がやるかっていうと、はい、僕ね京都をおもろくする株式会社友添商店っていう会社やってるんで、京都以外に絶対出店しないって決めてたんですよ、
うん、
ただ、ポップアップで出てるところとかで食べていただいたお客様が、
うん、
まあ東京でも食べたいよとか、これ遠方で買えるところってないんですかみたいなお話を、まあ、ありがたいことにたくさんいただいてて、
うんうん、
いやいや俺は京都なんでみたいなことを言ってたんですが、その声もねすごい増えてきて、まあ嬉しいし、
うん、
なんか方法ないかなってしばらく考えてたんですよ、
うん、
でそんな中で、ハンバーグがマールカフェでも居酒屋でも13年前からずっと研究してたやつあるんですけど、うん、
はい、
それがマールデリというお店、一番メインのブランド今その街中でやってる四条烏丸と、うん、あと大丸百貨店の地下1階にもあるんですけど、そこで煮込みハンバーグ自身のやつが出来上がったんで、はいはい、これをねレトルトパウチして美味しく長時間かけても食べれるようなものを開発に成功したんですよ、
はい、
それをリリースすることはまあ決まって、
はい、
京都の洋食店が渋々売り出した門外不出のとろける煮込みハンバーグっていう商品名なんですけど、
長い商品名ね、
そうです、
全部説明しちゃった、
そう正直書くとそうなっちゃったみたいなやつがあって、渋々売り出したと言ってますが、そうなんです、京都にこだわってやってきましたけど、いろんな方にお届けしたいなって気持ちがちょっと爆裂してしまって、うん、あの煮込みハンバーグを、
はい、
リリースすることになりまして、
うん、
そのスタートをクラファンという形でお届けすることにしたんですね、うん、
あ、なるほど、はい、なるほど、
それが前の月曜日から火曜日かな、
火曜日から
始まった
やってるんで、だからもうこの渋々ハンバーグを、
はい、渋々ハンバーグ、そうそう、
むちゃくちゃうまい渋々ハンバーグを、うん、食べていただけるし、
うん、
京都のね、自信を持って世界に送り出すという協力のためにクラファンもしていただけると、
は
い
は
い、
あ、そうです、
なんて調べたらいいですか。
ですね、とろける煮込みハンバーグで出るかな、あとマールデリっていう、
マールデリ、うん、全部カタカナでいいですか。
はい、
全部カタカナ、マールデリ
で、はい、ハンバーグ入れたらもう絶対、
すいません、しぶしぶハンバーグでは出ないかもしれないので
そうですね、めちゃくちゃかっこいいな、
マールデリで、
う
ん、はい、マールデリでお願いしたいと思います。
はい、
はい、
お願いします。
もうねこれおもろすぎてさ、
うん、
こういうのあるよね、
うん、
同じクラスになってめっちゃ楽しみになるみたいな学園祭、そういう感じ、
もう
確かに学園祭みたいなことしてるし、
ワクワクします、
ワクワク、
横にいると、
ありがとうございます、
で絶対応援したいなって思うこといっぱいあるから、
もう俺すぐに応援されたくなるけども、応援したくなりました
いやめちゃくちゃ応援されてるからね、もうすでにされてるでしょうけど、
そんなことないですよ、
はい、
ありがとうございます、
はい、
お互いにということ でございます、はい、ちょっと時間が来てしまい、またぜひ遊びに来て、
あ、はい、わかりました、呼んでください、ぜひ、
はい、
すぐ来ます、
最後もう一度お名前お願いします。
はい、 京都をおもろくする株式会社友添商店の友添俊之でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
今日の一曲、
はい、
ここでもう一曲なんですけども、うん、友添さんの方からリクエストで、ハンバートハンバートで永遠の夕日。
本当はここでジャスラック登録の名曲が流れてるんだよ。
友添さんのお店、
うん、
マールカフェで、
はいはい、
よくハンバートハンバートが鳴ってるんです。
あ、友添さんきっと好きなんですね。
そうやね、
なんかあのぽいですよ、イメージも。
そうかもしれない、
はいはい、
綺麗な曲でした、
うん、
お送りしたのはハンバートハンバートで永遠の夕日でした。
お風呂の新習慣フットグルーマー、足指ピカピカ、足裏爽快マッサージ、くすぐったいのが癖になる3パックのフットグルーマー。じっと支えて未来を開き、京都で100年超えました。大きな電気を使える電気に変えてお役立ち、
お役立ち、
みんなの暮らしをつなぐのだ日清電機。街で見かけるブーブーパーク、三角お耳はサイドミラー、小豚のお鼻でピンクの車、僕が目印ブーブーパーク。
カフェ小さな花、この店を切り盛りするのはおしゃべり好きな店主と聞き上手なスタッフの2人だけ。いつもこの空間にはおしゃべり好きなお客様が絶えることはありません。さてさて、今日のお客様からはどんなお話が飛び出すのでしょうか。
いらっしゃいませ。いつものお二人様ですね。一応お名前を教えてください。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
そして、
はい、トヨタカローラ京都の上村でございます。
いや、もう素晴らしい、
ようこそ、
ようこそ、
かわいらしい、
います。もうね、上村さんが来てくれて、
うん、
もうリスナーがね、うん、上村さんを待つようになっております。でこれもうね、2月1回なのかと、うん、はい、今日田中さんだけかみたいなね、うんうん、ことになったりしてるわけですけれども、
はい、
9月号で、
はい、
上村さんが、
うん、
自分が取材した記事がね、
うんうん、
半径500メートルに出てました、
ね、はい、そうです。
で、いろんな話があったんですけど、うん、記事その後、
うん、
というので、
はい、
大事件が起こったと聞いております。
はい、何がです、はい、そうなんです、あの9月号を読んだお客様が、
うん、
その店舗に来ていただけまして、うん、お客様、
はいはい、
滝の上さん、
うん、
宛てに
来てくださ、あの板金のプロの、
はい
はい、
竹野さんに宛てに来てくださって、うん、もうみんな大喜びで、
はい
はい、
じゃあ板金をしてくださいって。
あ、そうです。
うわ、
はい、
もう名指しですか。
そうです、そうです。
板金のお願いに来はった。
そうです。
すごい、
そんなことないですよ、もうご指名って。
すごくない？
すごいですよ、
もう竹野さんも
めちゃすごいやん、
はい、
喜んではった。
すごく喜んでおられました、まあ、マネージャーもやっぱりね、すごい喜んでおられて、でそれ私連絡くれて、私ももう皆さんにわーって、
うわ
こんなことありました、
すごい ね、 ごい、 ね、うん、いやだからあれ本当に傷がなかったかのようにな
ると、
したいと思ってるんですって言ったはったんですよね。
やっぱりあの熱意をね、
うん、
いやでもそれはそうかも、
うわすごいな、
うまいことごまかしてまんねえと、ちご
って本当にそうそう、
もうほんまにサラピンなんだ
よ。これ聞いた時やっぱめっちゃ感動しました
ね。私もちょっと感激、
ね、
なんかしっかりちゃんと届いてるんだなっていうのを実感しました。
いや、
ありがとうございます。
まあ、一番喜んでるのはやっぱ上村なんです。
いや、それはそうでしょう、
一緒にね、うん、取材をしてね、うん、
まあどっちかというと上村さんは素直にね、
うん、
喜んでるけども、うん、二人が保護社会みたいなの
やっぱりね、先月も言いましたけど、やっぱ上村いるとね、僕ちょっと緊張するん
ですよ。そうなんや、
ようやったな、ようやったなみたいになってるんですよ、う
ん、ほんまに、
ね、
育ててもらって、
育ててもらってね、はい、これもう9月号で、うん、ついに自分のね、うん、まあなんていうか取材力による 成果がもう上がってきてるわけですけども、11月、
はい、
まあ、11日目度ぐらいで、
そうです、
また出る号にです
よ、新しい
号が上村さんの取材が、
はいはい、載っております。
今回どんな方を、
はい、今回はですね、今年の4月に入社してくれた、うん、男の子の営業、
うん、営業の男の
子、あと、はい、女の子のエンジニア、うん、この2人を取材してます。
フレッシュな2人、
はい、
2人、
はい、
女の子のエンジニア2人、営業の男の子1人、
いや違います、
1人ずつ
違う、
はい、
女の子の営業エンジニア1人、
そうです、
営業の男の子1人、
そうそうそう、
2人を取材して、
そうそうそうそう、
はい、びっくりしました。
そうなんです、
ぼんやり聞いてましたからすいませんね。、はい、そうですか、はい、もうほならちょっと先輩風も吹かしつつも、
いやもうすいません、ビンビン吹かして、ね、その時は、
あ、今日君らなんや。
そんな、
違う違う、
今回ね、あのインタビューさせてもらう上村だけど、まあもう結構ね先輩の方とかもやってるんやけど、今日は新人の君だよねみたいな。
そんな、そんな言い方してないです、はい、
そんな言い方してない、
は
い、
優しくちゃんといろんなこと聞いて、
どうでしたか、
自分もこんな時があったなっていうのをちょっと思い出しながら、うん、はい、
なるほど、園長、
はい、
さん、大村どうでした。
いやもうすごく、ね、優しいので、でもう今ちょっとこうちょっとの間しか時間が取れないんですよ、いろんなことなさってから、なんかその時間とかも配分も気にしてね、これ終わったらあっち行っていいからねとか言って、
あ、分かるから、
ね、すごくリードしてやってくれはったんですけど、うん、もうお二人ともがその先輩に憧れてはるんですよね、うん、そういうところありません。
そうです ね、
ね、
う
ん、
すごい良かったです。
あ、はい、そういうこと、うんうん、自分の会社の先輩に、
うんうん、そうそうそうそうそう、ね、
あんな風になりたいと思ってるんですっていう感じが、
うん、そうなんです。もうあの男性で言うとね、宇野さんは、うん、もう今ついてはるんですよ、あの先輩に、
うんうん、
でこうテクニックというかね、どんな風に提案したらお客さんが喜ばはんやろとか、はいはい、どうやったら話が聞き出せんやろっていうのをしっかり見てはるんで、
なるほど、
ああいう風に僕もなりたいんです。
なるほどね、う
ん、でもすごい言ってはったのがね、うん、なんかね、あの仕事の話以外もできる関係になりたいんですって、
う
ん、お客さんと、
うん、
そういう先輩がたくさんねおられるので、ね、やっぱりあの
やっぱりお客様とのね、うん、距離をどんどんどんどん近づけていけるようなスタッフになりたいと。
そうなんです、そうなんです、うん、なんかもうバーベキューとか呼んでほしいですって言ってありました、うん、
そうですか、うん、
なんか本当に親しみやすい方、普通ね、なんかビジネスライクな人多いじゃないですか。
そうですかって、
はい、もうめっちゃおもろいなと思って、炎上進行がめっちゃ喋ってるからね、その
ああそっかそっか、
うん、でも、ね、まあ、印象的だったよね、そのバーベキューにも呼んでほしい、
ね、いや、あのでもね、あの上村上村で、うん、あの取材が終わって帰ってきたら、園長さんすごい、園長さんすごいって、
いやいやいや、
ずっと言ってるんですよ、
褒め合う2人、
褒め合っていきましょう、いや
本当に、
これ取材の時は園長さんと上村さんと、
うんうん、一緒に聞いてます、
一緒に聞いて、
はい、
だいたい2人で聞くの。
そうです、そうです、
園長さんからテクニックを盗んで
て、そうです、
ほんまです、
ほんまです、いやもうすごいって言っても、
いやいやいや、
でそれを社内で自分でインタビューとかするときにそれを活かしてるっていう、
もう上手いですよ、でも、う
ん、いやそれはだってどんどんね、うんうん、何しろだってその記事で板金に来てくれ
る、そうです、本当にすごいありがとうございます、
はい、いけると思いますよ、ね、
まあ、ちょっとそろそろ僕の話もいいんじゃないですか、
は
い、
してほしい、はい、もうね嫌なんですけどね、でもねすごい嬉しいお便りが来ております、
はい、はい、
キラキラ星さん、はい、ありがとうございます。原田さん、新子さん、田中さん、上村さん、こんにちは。
こんにちは。
いただいてありがとうございます。
ありがとうございます。
いよいよ来週はハラダイス版半径 500m ですね。もう準備はバッチリでしょうか。田中さんは出番がありそうですか、うん、マルシェもたくさん出るみたいなので楽しみにしています。うん、もうね、田中さんの電話はないです。
ないの？
ないです。
びっくりした。
もう一つ、はい、来年に向けて楽しみがあって、
はい、
来月は、トヨタカローラ京都杯のボッチャ大会ですよね、
はい、
京都障害者スポーツ振興会さんのホームページより大会要項を入手して日程調整中です。
いやもう僕言いたいこと全部言ってくれてある、
うん、いやこれさキラキラ星さんという田中さんなんじゃないかっていう、
はい、
評判があるほどのキラキラ星さん、ファインプレーなんですけど、
ね、
ちょっとどういうことよ。
あ、そうなんです、あもうね、あのもう恒例になっております、
はい、
トヨタカローラ京都杯、
はいはい、
京都ボーダレスボッチャ大会、
はい、
もう今年第6回目となります。
すごいですね、
まあ、去年の準優勝は僕なんですけどね、
あのあの予選リーグね予選リーグや、ね、なんか全体の準優勝みたい
な、よくない予選とかの
情報。いやでも予選リーグね、準優勝すごい
こと
すごいですよ。もうで、まあ、今年もね開催されるんですけども、
はい、
日時が、
はい、
12月、
はい、
13日の土曜日、はい、14日日曜日 まずここの2日間で午前午後のブロックそれぞれございます。そこで予選大会をしまして、はい、年をまたいだ、1月12日、この午前中にその各ブロックで優勝した方々に集まってもらって総合優勝決定戦をやろうと。
なるほど、うん、ここまで行きたいな。
ねえ、行きたいですよね。
ぜひね、あの決勝でね、うん、僕たちみんなでね
それぞれに
出会う、出会うっていうのがなんかいいですよね。
素晴らしいよ。ちょっと楽しみですね。
園長さん今年結構行くかも
ねえ、ちょっと頑張ります。
お二人ともどうです、行け、行ける。
もちろんです。
行きます、行きます。
もちろん、
もちろん僕も出ます。
あ、そうですか。
私も出ます。
ほんまですか。
はい、
じゃあライバルやね。
ライバル、
全員ライバルです、
ね、
はい、
はい、
もうちょっとね怒られてるんです。
え、
試合中に喋ったから
、ね、いやあれちょっと声かけてしまいますよね。
喋ってしまうんです。
僕今すごいあの上り調子なんで。
何がですか。
あのボッチャの腕がね
上がってきて
ます。何の話ですか。
あの先日ね、
はいはい、
あの11月2日、
はい、11月2日に
日曜日に、うん、京都府民総合体育大会、通称府民総体のボッチャ大会っていうのがあったんですけども、
うんはいはい、
これあの市町村対抗戦なんです、
ね、うんうんうん、
市町村対抗戦
で、はい、私地元から出まして、
出て、
うん、私の率いるチームね、
はいはい、
あのもうむちゃむちゃ練習してもらいましたけども、
はいはい、
なんと3位入賞。
あ、すごいな。
今僕ね徐々に仕上がってきてますんで12月僕
、もう本当に残念なことに時間が来てもらえてますですね、対してね、はい、もう3位やとか何や言うてはりますけども、
はい、
絶対負けないぞ
去年僕最下位でしたからね
、というわけでございます、はい、12月の、13日、
はい、
そして14日の2日間で午前午後というところでボッチャ皆さんに経験していただけるということですね、
はい、あの詳しくは、はい、京都障害者スポーツ振興会さんのホームページで大会要項ございます、
はい、
11月21日が申し込みの締め切りとなっておりますので、うん、皆さんあのご興味ある方はぜひ一度要項の方見ていただければと思います。
わかりました、はい、ぜひぜひ皆さんとボッチャの会場でお会いしたいと思います。がその前に田中さんにもきっと出番がある原ナイス版半径 500m が11月15日にありますので、
はい、
そこでも、皆さんにお会いできると思ってます。
はい、
お待ちしてます、時間が来てしまいました。もう一度お名前お願いします。
はい、トヨタカローラ京都の田中でございます。
そして
トヨタカローラ京都の上村でございます。
本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
サウンド版半径 500m
FM94.9MHz
AM1143kHz で
KBS 京都ラジオからお送りしています。
トヨトヨトヨオタカローラ京都、カロカロカローラカローラ京都、キョウキョウ京都のカローラ京都。トヨタの車、トヨタの車、だいたい何でもあるよ、トヨタカローラ京都。
あっという間にエンディングでございます。
はい、じゃあここでちょっとお知らせがあります。
はい、
イベントのお知らせなんですけど、
はいはい、
11月の30日の日曜日、
はい、
11時から、夕方5時半まで、
はい、
山科区のラクト山科ショッピングセンター1階の吹き抜けアトリウムのところで、
はいはい、
ボーダーズライブペイント2025っていうのがあるんですね、うん、
はい、
これはあのどんなものかというと、うん、京都の学生によるアート支援団体の、
う
ん、シェイクアートっていう団体があるんですよ、
はいはい、
そことガセンドウさんが主催するアートイベントで、ガセンドウさんご存知でしょう、
はいはい、もちろん
ハラダイスの
応援していただきます、
応援してもらってます。
はい、
本当に画材道具がいっぱいある、
素敵なね、
市場から佐賀とかにあるところですね、はい、で、そのアートイベントは主に若手作家とか、
うん、
学生の作家さんの活動を応援しているんですね、
はいはいはい、
であと普段芸術に縁遠い人も芸術を身近に感じるきっかけになってほしいなっていうイベントで、今年はね8回目なんですよ。
すごい。
テーマがねグラデタイムっていうのがテーマで、
はい、
グラデーションのようにじっくりと変化していく作品制作、作品の制作、
はい、
それを、ライブペイントで、見せていくっていうものなんですね。で2メートルぐらいある 大型のパネルも使って、うん、それぞれの作家さんが自由にグラデタイムを表現されるんです。それが結構やっぱ見事らしいんですよ、
うんうん、
でっかいからね、
はいはいはい、
でライブイベントだけじゃなくてワークショップもあるし、うん、作家の過去の作品とかグッズも販売されてるので皆さんお気軽にちょっと覗いてみてほしいんです。はい、
イベント無料で行けばいいのかな。
はい、無料です。はい、はい、
11月30日日曜日の11時から17時半まで。
そうです、山科区のラクト山科ショッピングセンター1階の吹き抜けアトリウムでやってます。
はい、ボーダーズライブペイントというので調べてもらったら分かるかもしれません、はい、ぜひ遊びに行ってください。いやいやもうね、うん、今日もいっぱい面白いゲスト来ていただいて、
はい、
めっちゃ楽しかったわけですけれども、ね、うん、番組では皆さんからのお便りももちろんお待ちしてますね。
はい、お待ちしてます、
バンバン送ってほしいと思います、はい、感想も嬉しいです、どこに送ればいいでしょうか。
はい、メールアドレスは500@kbs.kyoto 数字で500@kbs.kyoto こちらまでお願いします。
プレゼント希望の方は住所と名前忘れずに書いてください、
はい、
さあいよいよですね、
うん、
来週になりました。
はい、
パラダイス版半径 500m、
はい、
生放送ということで、はい、来週は、1時に会場になって、
うん、
2時からライブ、そして生放送は5時からということで、はい、チケット E プラスで求められますので、はい、ぜひぜひ遊びに来てほしいと思います、
はい、学生様無料です。
そう、それめっちゃ大事や、
うん、
そしてゲストに矢野辺健二さん、
うん、そうなんです。皆さんぜひお越しください。
はい、どんどん集まっていただきたいと思います、
はい、
リアルでお会いできるのを楽しみにしています、
はい、
ということで午後5時からお送りしてきましたサウンド版半径 500m。
お相手はフリーマガジン半径 500m 編集長の炎上真子と
サウンドロゴクリエイターの原田博之でした。それでは
また来週生放送で。サウンド版半径 500m、 この番組は藤高コーポレーション、トヨタカローラ京都、東亜、サンパック、サイト、社会福祉法人南山城学園、ブーブーパーク、アンバン和衣、日清電機の提供で心を込めてお送りしました。